おはようございます。高原ゴイチローです。先日海外ニュースでアメリカの事業参観の様子が紹介されていました。参観の前日の授業で先生は小学2年生たちに磁石とその性質について説明していました。それで参観当日に生徒たちに質問したんですね。さあ問題です。私の名前はアルファベットの M から始まる6文字です。私は物を拾い上げます。さて私は誰でしょう。もちろん答えはマグネットですね。ところがクラス中の生徒はその答えに驚いてるではありませんか。なんとほとんどの子供たちはまだお母さんと思ってたって言うんですね。確かに M の文字から始まるお母さんは物を拾い上げてくれる人です。自分たちが散らかしたもの、落としたもの、頼み事の一つ一つを拾い上げて面倒を見てくれる人ですね。お母さんこそは究極のセーフティーネットです。この頼りになる人とつながっているからこそ、子供たちは健全に成長していくことができるんですね。ところで、大人になった私たちは、私の失敗、私のしくじり、私の罪のすべてを許し、罪に落ちた私を拾い上げ、私の存在をしっかり支えてくださる方を持っているでしょうか。もし持っていないなら、精神的な孤児だと思うのです。今から6年ほど前、朝日新聞にエイジという新聞小説が連載されていました。エイジは東京郊外のニュータウンに住む中学2年の男の子です。その夏、町には連続通り魔事件が発生し、犯行は次第にエスカレートしていきます。ついに捕まった犯人は、なんと、エイジの同級生だったんですね。エイジはこの日を境に、切れるということについて、深く考えるようになるんです。この本の中で、切れるとは、堪忍袋の尾がプツンと切れるというんじゃない。自分と相手とのつながりが煩わしくなって断ち切ってしまうということが切れるってことじゃないか、と考えるシーンが出てきます。自分が誰とも関係なくなったら、誰に対しても平気でひどいことができるようになります。しかし、一人でも自分のために心から泣いてくれる人がいたら、その人を泣かせたくないためにバカなことはしなくなるものです。人はどうして簡単に裏切ったり傷つけたり嘘をついたり貶めたりそして暴力を振るったりするんでしょう。人間を心から愛し尊い存在に作った方との関係を断ち切っているからではないでしょうか。この神との関係を断ち切っていることを聖書は罪と呼んでいます。そしてこの罪人との関係を再生するために、神は人となってこの世に来てくださいました。この方こそはイエス・キリストなのです。聖書にはこのキリスト誕生の700年前に人類歴史のただ中に降りてくる救い主の予言が書いてあるんです。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。今日、先週に引き続き、キリストに与えられた第二の称号、力ある神ということについて考えたいと思います。神と言ったとき、私たち日本人はつい、人間が作った神々のことを連想してしまいますね。人間の宗教心がこしらえた神々を神と呼んできたからです。しかし、ヘブライ語では、人間が作った偶像のこと、偶像の神々のことをエリールと呼んだんです。エリールっていうのは、ないとか、虚無とか、虚しいっていう意味があるんですね。人間が作った神々は人間を助けることはできません。人間の空想の産物である神にすがるのは虚しいことです。もともと実在してないからです。 ですから偶像のことをエリール、虚しいって呼んだんですね。しかし、聖書が語る本物の神様は人間が作った神ではありません。人間を作った神なんです。人間だけではありません。この宇宙も地球も自然界のすべて、命そのものを作った神なのです。この偉大なる作者が一人の男の子としてこの世に来るというのです。何のためでしょう。第一に、人類に罪からの救いをもたらすためです。スピルバーグ監督の映画作品の一つに、プライベート・ライアンというのがあります。ライアンは4人兄弟の末っ子です。そして上3人は皆戦死してしまいます。お母さんの心痛を考えた陸軍長官は、ライアンを戦場から戻すように命じます。ところが、その当時ライアンは、ドイツが占領するフランスの戦場にいたんです。彼の周りには、完全にドイツ軍が取り囲んでいます。このライアンを戦場から呼び戻すために、最強のレンジャーチームが8人選抜されるんです。彼らはたった一人のライアン一等兵を救出するために、次々と命を落としていきます。彼が生きて戻るために、ほとんど全員が死んでしまうんですね。晩年になったライアンは、子供たち、孫たちと一緒にレンジャーチームの墓の前に行くのです。そして涙ながらにこう言うんです。私はあの犠牲にふさわしい人生を生きてきただろうか。あの人たちの命が失われるのに値する生き方ができてきただろうか。傍らで年老いた妻が、ええ、そうよ、と優しくいたわるシーンです。私はこの場面に無性に感動するんです。なぜなら私のために一度人となった力ある神、イエス・キリストが十字架の上で命を捨ててくださったからです。私はキリストが命を捨ててまで救い出すだけの生き方を今までしてきたんだろうかと問わずにおれません。そしてキリストはあなたを罪の刑罰から救うために死んでくださった方、死んで蘇ってくださった方なのです。第二に、キリストは神の力を示すためにこの世に来られ、また今なお生きて働いておられる方なんです。今から百数十年前、イギリスにジョージ・ミューラーというクリスチャンがいました。彼が生きた頃のイギリスは、神なんか必要ないという風潮で満ちていました。ミューラーは神の道からを示すために、祈りと信仰だけで孤児院を経営するようになりました。はじめ30人でスタートした孤児院は、やがて100人、300人、3000人、1万人と拡大していきましたが、ただの一度も寄付を募ったり、スポンサー探しをすることはなかったのです。ただ神に祈り、信仰によって孤児たちを養っていったんです。ある嵐の朝、孤児院には400人の子供たちに出すパンが一切れもありませんでした。ミューラーは全員の子供たちを食堂に集めて、食前の感謝の祈りを捧げました。その祈りが終わる前に、大きな馬車が孤児院の前に到着したのです。そこには有り余るほどのパンとミルクがありました。それはパン工場の労働者たちのピクニック用のお弁当だったんです。大雨のためにピクニックが中止になったので、どうぞ引き取ってほしいと言って運ばれてきたのでした。このような祈りの答えは5万回にも上ったのです。彼は、神は今も生きて働く力ある神なのだということを明かしたんですね。第三に、あなたに身をもって愛を示すためにキリストは来られたのです。キリストはこの世に生まれてくださったのはなぜでしょう。それは神が実行家であるからです。神は愛についての思想家、哲学者、無双家ではありません。約束したことを実行する神です。愛を実行する神なのです。どうぞあなたの心にキリストを受け入れ、本物のクリスマスを経験なさってください。心からお勧めしたいと思います。